こんばんは。
こんばんは。
今夜も始まりました。トークポッドキャスト、第7回目ということで。
もう7回目ですね。
はい。ラッキーセブンですね。はい。いや、もう結構僕、10回ぐらい行ってんのかと思いましたけど、まあ7回目ということで。今日はあれですね。ちょっとメイン MC の方がちょっとですね、今日、風で声が出ないということでございまして、
最近
今
は、
日我々、今日は我々二人でお送りしていこうかなと思っております。よろしくお願いしま
よろ
す。
しくお願いします。
ちょっと、まあ、風で、ね、声が出ないってことですけども、流行ってるんですかね？風は。
流行ってるんでしょうね。
ね。いや、まあ僕もですね、先週はちょっと、お声の方が同じく、変わっておりまして。まあ、今週は幾分良くなりまして、まあ、だいぶ、はい、治ってるんですけどね。いかがでしょうか、先生。
僕もですね、今週前半、月から水かな？なんかずっと熱っぽくて、なんかサラサラの鼻水がたらーっと垂れてくるような感じで 言ってたんですけど、それがですね、今、ナオコに移ってます。
もっと、家庭内感染が 起こってますか。いや、どうでしょう。会社でも結構、
会社も風邪で休む人も結構いるし、なんかみんなもうマスクしてます
ですよね。いや、本当そうなんですよ。自分のところもそうで、まあ、自分もその先週マスクしてたんですけど、
ね。
気づいたら隣のやつもマスクしてるんですよ。で、パッてさらにと見たら、その隣のやつもマスクしてるんですよ。あれっつって。俺から決まったみたいな感じになってて。で、まあ、隣の隣も、まあ、してるんですけど、ちょっと気づいたら、斜め前のやつもなんか、調子悪いとか言い出して。
お
で、その斜め前のやつの、さらにその隣のやつまで調子悪いって言い出して、まあその向かいの二人はなんか今日休んじゃったんですよ。ってことで、なんか僕の周りからどんどんなんか感染してったのかなみたいな感じになっ
そう
て
な
きて
んだよ
て。
ね。
結構そうですよね。マスクしてる人多いですよね。
そう、会社とかになると風邪ひいても結構無理して出てくる人とかいるから、それから移るっていうケースが結構あるんじゃないのかな。
そうですか。じゃあ僕、やっぱそうか。僕が映したから。
大いにあり得る。
僕もその熱は出なかったと思ってるんですけど、実は出たのかな。いや、ね、熱は出てないつもりで、まあ声だけがちょっとおかしくなったって感じなんですけど、まあそうやって熱も出て休む方もいらっしゃって、いかんかったな。でも僕が休んだら感染せんかったかっていうと、ちょっとそれもわからん
あ、
し、
それ
ま
もわ
あ、
からない。
そうですよね。
私自体も同じように会社からもらったかもしれない。
そうですね。ちゅうことで今、やっぱ、季節の変わり目というか またちょっと僕も咳しちゃいましたけど、結構風が流行ってるんで皆さん気をつけましょうと。すいません、もう。これはちょっと編集でカットしましょう、ここの席。いうことで、先週は、まあ、ちょっと話変わりますけど、僕の方でメルカリの、まあ、フリマのですね、紹介をさせてもらったんですけれども、
そう
どうでし
ね。
ょうか、あれからメルカリ、なんかちょっとダウンロードしましたよとか、出品してみましたよとか、なんかありますか？
ないっすね。
ないですね。
まあ、とりあえず、風邪でそれどころじゃなかった
なるほど。まあ、もう一人がやっていて、一人がないって言ったら、もうそれでも話終わっちゃいますけどね。海外の。
でもなんかよくよく見てると、テレビで CM とかやってるね。なん
ああ、やっ
か
ぱなんか、
2000万ダウンロードとか言って。
やっぱ、だいぶ有名というか、なんか まあ知る人と知るじゃなくて、まあ結構知ってるんですね。そういった意味で、うん。
結構メジャーなものっぽいね。
うん、僕もですね、ちょっと次の、服をですね、出品しようかなと、まあ、今週思って、
うん、
まあこれからの季節、まあこう、先週こう、まあコート出したんですけども、今月ダウンをね、うん、出そうかなと思って、
うん、
で、まあ結局まだ出品してないんですけども、まあしてないっていう。まあでも次はそれやろうかな、みたいな感じではありますけど、まあ売るだけじゃなくて、まあ、買うっていうのもね、ものすごい数出てますからね。もう本当、これ売り物みたいなやつもなんか上がってたりしますよね。なんかいろいろ、本当に。なんかのサイン入り色紙とか上がってましたね、パーッと見たとき。
サイン入り色紙ってそんな売れるんかな、うん、
ね、本当。まあでもやっぱり、需要があればですね、それはそれで成立するってことなんでしょうね、やっぱり。
まあそうなんかな。それがまあフリマのいいところ。
いいところ、そうそうそう。ですね。
普通のお店では買えないもの
が。うん、ですね。やっぱどこにニーズがあるか分かんないですからね、やっぱそれで。とりあえず出品してみるみたいなのはいいかもしれないですね。
うん。
そうですか。まあ、メルカリね、ぜひっていうことで、まあ、もし出品されたら、またここで、教えてください。はい。
うん、
で、まあ、ちょっとある、まあ、今、我々、私の同じ同期のですね、今、とある女子高校の、まあ、国語教師してる、子がいるんですけどもね。まあ、その人が、うん、なんか、みんな英語とかってどうやって勉強してんだろうみたいなのを、まあ、ちらっと言っておりまして、まあ、僕もですね、英語っていうのは、ずっと永遠の課題で、うん、まあ、会社の中でも、英語を、話せるようになりなさいと、ずっと、まあ、言われてまして、まあ、うん、トイックも会社の要は昇格要件みたいな、まあ、のにもですね、まあ、入ってきておりまして、
うちの会社もそう、
まあ、はい、もうやっぱ死活問題なんですよね、やっぱそうなんですもう英語ができないとちょっと上がっていけないみたいな、まあそういうことにもなってましたね、
うん、
まあその彼はどうやって勉強してんだろうって言ってる彼は、まあ、まあでもスポーツが好きで、まあいろいろと海外のスポーツとか見てて、まあそういうスポーツをしてる中でのなんかやりとりみたいなのが英語で、まあ会話されてるのが聞けたらどんだけ楽しいんだろうとか、いうふうな感じで言われてましたけど、うん、まあ確かにそうですよね。まあ映画とか字幕なしで見れたりしたら、本当に楽しいんだろうなと思いますけど、まあ、合わせて僕もそういうビジネス的な話で、トイックの点数とかも、まあ、上げたいなと思っている中で、うん、どうやって勉強していったらいいんだろうなとか、まあ、そういうのもね、気になるところでありまして。で、まあ、ここで今ちょっと大々的にご紹介させてもらいますけれども、モクソンさん。英語といえばモクソンさん。
そんなことはないけど。
そんなことはない。ああ、言ってた。ぜひですね、こういう疑問にですね、お答えしていただこうかなと。英語どうやって勉強したらいいんでしょうかと。
どうやって勉強したらいいんでしょうかか。
はい。
まあ、僕2年前1年間、イギリスに、その、研修で、はい、会社の研修で行ってたわけですけど、一応その行くにもその英語のレベルの条件みたいなやつがあって、
ああだからもともとだからある何か条件を満たし、まあある程度だから話せないと行っても仕方ないもんですから、だからまあ行く上でもなんかあったわけですか、やはり。
そうあって、うん、で一応その基準っていうのがうちの会社ってなんか、はい、独自のなんか英語の テストみたいなやつがあって、
あ、それはトイックとかでもなくて、
いやトイックも使ってるんだけど、トイックとあと会話のテストが、
あ、それは実務実演中かな、まあその実技みたいな、ね、
実技、
英
語の面接みたいなやつ、まあ面接官がいて英語で聞かれることに答えていくって、
なるほど、はいはい、
そういう試験があって、でまあ一応行くためのレベルとしては TOEIC で600点以上を取ってないとダメだ、
うん、大体やっぱり600っていうのは一つの目安なんですね、やっぱね、どこの世界もやっぱり、
うん、そうなのかな、
うん、うちも大体やっぱり600って言われますね、はい、
そうで会話の方もある程度レベルが決まっててっていうのをクリアしないと、
はいはいはい、
順位いけないということになっている。
まあだから、あれですよね。だからそこのレベルをクリアされたから、まあイギリスの方に行かれたんですよね。
まあ一応行く前から、
はい。
トイックの方はクリアしてたけど、もともと。
はいはいはい。
で、会話の方がまだ達してなかったっていう状態で行ったけど。
あ、それはあれですか、その会話、の方は達してなくても行くことはできたんですか？
達してなくて、で、あの行く前の3ヶ月4ヶ月くらい前から研修がある、英語研修、
うん、
それこそなんか普通の業務はもうほっぽり出して英語だけの研修が、
あ、じゃあもう日中ですか？
日中っていうかもう4月とかは、本当会社に1日しか行ってない。
あ、会社じゃないところで
そういう研修を受けるでも。そうそう、そういう英語の教える専門のところで研修を受ける。
合宿みたいな感じ。
うん。それこそ場所もなんか、毎回いろいろ変わって、大阪であったり、神戸であったり、東京であったりみたいな。
すごいですね。あれ、なんあれですか、全国のそういう会社の人が来るみたいな感じですか？
うちの会社、はいはい、まあ、全国にあるんで、そこから、まあ、その研修に行くっていうふうに選抜された人が集まって英語の研修を受ける。
へえ、いいですね。なんか毎回場所とかも変わるとなんか
毎回同じより
は、毎回同じよりかはいいですね。
うん、
面白い。
で、それこそ最初の2ヶ月ぐらいはもう、TOEIC の勉強と、あとは会話の勉強もあるんだけど、まあ最初は TOEIC より。
うん。
で、勉強していく。で、TOEIC の勉強はもう、TOEIC の公式問題集みたいのが出てて、
うん。
それ、一冊をとりあえず覚えるまでやれと。
TOEIC の公式問題集って出てますよね。あの、その市販であるやつ。うん、その、まあ、TOEIC の会社が出してるやつですよね。
そうそう。2回分が収録されてるやつ。うん、
はいはい、あります、あります、うん。あれですか？
あれ。あれをなんか、リスニングとかも、
はいはいはい。
聞いて、で、自分で声に出している。でそれが自分のものとなるくらいまで聞いて声に出して読んでっていうのを繰り返せというふうに言われましたね。TOEIC の勉強としては
聞いて読んで、あ、聞いて声に出してやって自分のものになるまでっていうのは、まあ、まあよく言うんですけど、それはなんか
フレーズとして、
はいはい、どういうあるんでしょう。
なんか英語のフレーズってあるじゃないですか。
はい、はい。
なんだろうな。例が出てこないけど。
フレーズなお決まりのなんか、
そうそうそう、
お決まりも決まり文句みたいな。はいはい。
そういうのがもうスラッと出てくるっていうのが、まあ、うん、自分のものになったっていう状態。
だからもうあれなんだ。頭で考えて答えてるんじゃな
くて、
でもすっとなんかもう感覚でもう溶けてるレベルなんですかね、そういう、いわば。
うん、もう、 いちいち日本語で考えてとか言うんじゃなくて、もう英語で聞いたものをそのまんま英語で理解してやるみたいな、
うん、そうですよね。なんかよく言いますよね、一回だから変換してたらもう間に合わない、うん、
変換してたらとてもじゃないけど間に合わないから、
うん、
だからその向こうにいる時とかって日本人の人が来るじゃないですか、
はいはい、
そしたらなんか通訳してとか言われるんですけど、
うんう
ん、できないんですよ自分は英語として理解してるから、それを日本語に直すって作業に慣れてないんです。難しい。
へえ、そういう感覚なんだ。なるほど。英語を英語として理解するっていうことはそういうことで、通訳っていうのはそれをだから一回英語として理解するんだけど、それをやっぱり訳して伝えるってことをしなきゃいけないから。
そうそうそうそう。
なるほど。へえ。
うん。
その感覚がやっぱり、なんかすごいよなって思いますね。その英語が、その得意でないというか喋れない人間からすると、その英語で理解するっていう、その感覚っていうか境地、その感覚にどう落ちるんだろうっていう。いや、よく言うけど、その言葉。英語でやるっていう。
まずは音として聞き取れるようになることだと。で、聞き取れたらそれが何て言ってるかわかるから、あとは意味がわかると、その単語の意味が。
はいはい。
なんて言ってるかわかるわけで。
うんうんうんうん。
まず英語を聞くことになれるっていうのが重要かなと。
なるほど。なるほどね。
話すためにも耳が良くないと、そう、相手が言ってることわかんないんで、
そうですね。
まあ、言葉としても出せないし。
なるほど。そこはね、僕もリスニング全然わかんないんですよね。いや、本当にトイックの試験受けてて、あれ何分だっけ、長いんですよね、やったらね、やっぱあれ。もう後半もなんかもうぼーっとしてくるんですよ、正直。
リスニングが40何分ぐらいだったかな、うん、確か。
ほんとぼーっとしてくるんですよ。
いや、でも、あれはね、結構トレーニングがいる、あのトイックの試験っていうのは。なんか、集中力が続かないね。最近また受けたけど。
はいはいはい。
なんか、久しぶりに受けると全然集中力続かない。
やっぱしんどいですか？その、なんか、うわーって、こうなんか、聞かなきゃいけない。
なんか、そうだね。あと言ってることを覚えてないといけないっていうか、
まあ、ですよね。ある程度の文があって、その話の流れみたいなのが分かった上で、その内容についての質問が出てきますもんね。
うん、
そうなんですよ。そう、覚えとかなきゃいけないっていうのがね、僕なんかあれ正直ね、ちょっと僕いつも思ってるのが、あんだけ長いね、例えばそれが日本語で来た時に、俺は日本語で答えれんのかみたいな。じゃあ、覚えてんのかなみたいな、
う
ん。
それはある、あると思う。
一回だけ日本語で聞いてね、そのストーリーみたいな。ほんで、じゃあ仮にこれが日本語だったとして、俺は満点取れんのかなみたいなのは、ちょっと疑問ですけど、ね。
うん。まあ、よく言われるのは、リスニングは先に問題っていうか、
ああ、はい、はい。
書いてる、
はいはい、
質問文を読んどいて、で、それを頭に入れた上で聞けっていうふうに言われるけど、
うん、
まあ、そんだけ余裕があればだけどね、時間的な。
そうなんですよね。まあ、そうか。まあ、やっぱり、そうやって慣れるっていうことが、そう、トイックの試験自体でも大事ってことなんですね。
うん、まあ、そうだね。でも、この間まで俺、会社で英会話のなんか講習みたいなやつ受けてたんだけど、ネイティブの先生が来て、その英語の 勉強するんだけど、その先生はトイックなんて全然役に立たないぜみたいなこと言ってた。
まあね。まあね。
そうそう。その英会話の勉強も、まあ、うん、勉強とは名ばかりで、まあ、雑談してるだけでしたけどね。うん、
ああ。でも、
まあ、それでも。
それが英会話な、みたいな感じなんじゃないですか、うん、その雑談。
そうそうそう。本当になんかテキスト買ったけど一回も使わなかったみたいな。
だからもうその先生がテキストなんぞみたいに思ってるんじゃないですか。
そうそうそう。で、
そ、うん、
僕が受けてたクラスがその僕みたいにイギリスに研修に出たっていう、
はいはい
はい、4人で構成されてたんで、
う
ん、みんな英語がある程度喋れて、うん、はいはい、分かってっていう状態だったんで、そういう多分授業になったんだと思うんですけど。
すごいな。だからそれはあれですか、もう英語でただ雑談をその4人でクリックこうやるみたいな感じですか。なんかある一つのテーマに沿ってみたいな。
ああ、もうそういうのもやったけど、まあ先生が喋りたいことを喋ってそれに対して 反応するみたいな感じ。
いいですね。本当。もう僕やったらもう、今なんつったみたいな感じで。みたいな。やっぱ、その、視野が広がるっていうか、楽しみ広がりましたか、やっぱりその英語がわかるようになって。
そうだね。やっぱり、テレビとかで見てて、うん、なんか、向こうの人がインタビューとか受けてて、はいはい、
うん、
その喋ってるやつとかもある程度はちゃんとわかるし、
うんうんうんうん、
字幕を見てなくても、
うん
うん、そういう意味では、まあ、楽しめるようにはなってるのかなと思う。
そうですね。
もし、まあ、一応日本にも結構外国人の旅行者とか、
はいはいはいはい、
そういうので、まあ困った人がいたら助けてあげようかなとも思うし。
ああ、いいですね。そういうの、かっこいいな。そういう、道聞かれたときにさらっとこう、
そうそうそう。
答えてあげる。僕もありましたね。本当家の近くで、ちょうどジョギング自分してたときに、うん、まさに始めようかなと思ったときに、まあ、外人の人たちだけで、なんか車で、なんかやっとこう、うーってこう行ってて。で、まあ、道狭いんですけど、いや、その先行ってももう行き止まりだよって思いながら、まあ僕見てたんですよ。多分案の定ね、僕に助けを求めてきまして。おいみたいな。なんか、で、うん、ホームエキスポっていう、うん、いわゆるホームセンターみたいなやつがあるんですよね。
うん。
そこに行きたいみたいなことを言ってくるわけです。ホームエキスポ。言ってくるわけですよ。その店の単語。
うんうん。
で、確かにまあ家から近いので、こう行ったらいけるんだけど、ああ、確かにそのまっすぐはいけないんだよなと思いながら。だから困ってるわけですよ。あれ、ここもまっすぐ行ったらいけるはずと思ったんだけど、いけねえよみたいな感じで、そんな顔をしてるわけです。どう行ったらいいんだみたいな感じで言ってくるから、ああ、ホームエキスポか、ああ、はーはーとか言いながら、
うん、
もうジェスチャーね。ああ、バークみたいな。とにかバークで突き当たり曲がってみたいな。こう言って、行ったら行くよみたいな感じだったら、うん、オッケーみたいな感じで分かってくれて。もう一切英単語使って、バックとかさ、もうなんかジェスチャーで言って。
まあ、それが大事かも。とにかく伝えようとすることが大事。
うん、なんかね、本当に分かったかどうか分からんけど、とりあえず、オッケーみたいな感じで去ってったから、ああ、もうなんか分かったんだろうなと思いながら行きましたけどね。まあ、なんか最近なんか、それぐらいかな。なんか2ヶ月、 ぐらい前に、1ヶ月前にそういうのありましたね。
なんか自分の土地感がない時に限って聞かれたりする。
ああ、そうね。喋れるんだけど、知ってたら教えてあげるんだけど、俺そこ知らないみたいな、ね。
そう。
なるほど。それちょっと残念だ。
なんか、イギリスにいる時とかも、やたらと道聞かれてさ、なんで俺に聞くんだって思ったけど、明らかに違うだろうって。
なるほど。もうちょっとお前、地元人みたいなやつに聞けよって感じ。
そう。
俺、明らかに東洋人だろ。
うん。
そうだ。いやー。そうっすね。まあでも最近というか、やっぱり、その英語圏の人よりも、
うん、
圧倒的にやっぱり中国系の人たちとのね、会話してる感じの方がね、多いんですよ、会う感じが。結構、観光とか行ってもやっぱそう、
中国人いっぱいいるね。
イメージですね、本当。まあ、出張でビジネスホテルとかやっぱ泊まったりする機会あるんですけど、
うん、
朝とかって大体ね、朝食で食堂とかにね、行くんですけど、大体もうなんかわけわからん会話してますもんね。もう顔はなんかちょっと似たような感じで、もう、なんだみたいな、中国人かみたいな。ありますもん、ね。
うん。
なんか、でなんかもう、ああいうのもさ、正直何言ってるかわからんから、なんかちょっと腹立ったりするんですよね。あんなうるせえだみたいな。何言っとんみたいな感じでちょっと。
それは確かに。ね、
そう
わからなかったらただの雑音だから、ね。
そう。何言っとんとか。だから、まあでも、正直、何の雑音なんだけど、まああれは、聞き取れんでいいんだって。あれ分かっても嫌だしなと思いながら飯食って。なんか分からん、なんかうるさいけど、なんかあんなこと喋ってるわって思ってもあれだなと。だから結構、会うというか、遭遇するのはなんか意外とやっぱそっち系の中国系の人たちも多いなって感じですね、やっぱね、今ね。
うん、
そうね、観光行ってもやっぱ本当そんな感じじゃないですか、ね。前、そのテーマパーク、USJ とかね、そういうとこ行っても、うん、並んでる、こう、人たちの会話、あれみたいな、ね。とかね。
うん。確かに。ね、
そう。まあ、そういった意味でも言うと、なんか、英語だけじゃなくて、やっぱそういう中国語とか、そういうのも、やっぱ必要になってくるかもしれないですね、やっぱね。
そうだね。仕事でも中国とか、行くことないですか？
ありますね。僕はまだないですけど、やっぱり、うん、中国に工場があったりするんで、機会は、ありますね。
僕も最近中国機種の担当に、なってしまったんで、うん、今後中国に行くことがあるかと思います。
でも それはやっぱり英語ですか？
うん、英語通じないって言ってた。日本語の方がまだ通じるって。
中国、そうですか。やっぱり漢民族はね、一番ですからね、自分たちが。何を英語なんぞ勉強してやるかっていう。
まあでも中国人でも若者は喋れるっぽいよ。なんか、
そうですか。
イギリスにいる時にギリシャに旅行行ったんだけど、
はいはいはい、
その新婚旅行でギリシャに来てる中国人の夫婦がいて、
はいはいはい、
でギリシャのサントリーニ島っていうなんかすごい小さい島に行ったんだけど、うんうんうん、そこでバスの時間が終わってしまって、あるところに行きたいんだけども、タクシーしかないっていうので、その中国人の若いカップルと乗り合わせでタクシーで行くっていう、
うん、
そういうことをやって、その時は英語で会話してましたから。
まあ ね、そう、母国語同士で無理だったら、やっぱり英語なんでしょうね、やっぱそう、そう、うん。
まあ、
共通言語
と、ね、第二言語として最初に出てくるのはやっぱり英語なんだ。
ね、確かにそうかもしれない。
うん。
じゃあ、まあそういった意味でもやっぱり、英語っていうのはね、大事であろうと。ということで。まあ、やっぱり、ちょっと、まずはその、聞き慣れるっていうことが大事なんだろうなっていうのが、まあ、
そこは
アドバイスですかね、やっぱね。
数を聞くしかないと。
あ、やっぱ、もうそれも、習うより慣れろ。
うん。うん、
いや、よく言うじゃないですか、その難しいなとかって言うけど、んな、赤ちゃんとかお前、子供でも喋れてるだろ
うって、
その返し。
いや、
あんま難しいことないよと。
気の持ちようはすごい大事だと思う、ね。やっぱり苦手だと思って聞くのと、そうじゃない状態
で
聞くのってだいぶ違うと思う。
ね、正直さ、その、なんや難しいさ、例えば、工学系のね、なんか、物理学だとか、やれ、なんか数学のね、難しい理論だとか、うん、なんかそういうのってもう、勉強しないとっていうかね、ある程度のベースの知識がないと、やっぱそこから先入ってこなかったりするんですけど、
うん、
そういうやっぱ言語っていうのは、本当に誰でも喋れる可能性っていうか、もうだって、喋れてるんですもんね、ほんとね。外人とかは、もうほんとに。まあ、頭の良さじゃないんだよね。この言語っていうのは絶対。
うん。まあ、教養とかで喋り方とかには差が出てくるけどね。やっぱり日本語でもそうだろう
し。まあ、そうですね。
それはそうです、ね。あるけど、喋るということに関しては、まあ、誰でもできること。
そうなんです。そういうふうに考えると、あ、できるんだって思うけど、悔しいっすね。そう考えるとね。その、今できない、この現状がね。誰でもできるんでしょみたいな、その、相場のやっぱ、怠けてるだけか、やっぱ。って思っちゃう。早くね、そういう境地に達したいなと思いますけど。ということで、はい。お時間もなかなかいいところまで来ましたので。はい。今日は、習うようになれろ、英語。英語といえば、モクソンさんからの、ありがたい、アドバイスをですね。
アドバイスになったかわかんない。
はい。多分、そっち側になれば、そんな感じで多分ね、多分僕もね、多分言います。とか言って。そっち言ったら、あれみたいな。なんかあるかな、アドバイスみたいな。だから、なんかね、多分そんな感じなんだろうなと。やっぱ、それだけ英語漬けになってれば、やっぱりいつの間にかっていう感じなんでしょ？そういう感じなんでしょ？英語漬けにしてればいつの間にかなんでしょ？
うん。
だから適切な、これやっとけば大丈夫だよみたいなのって多分ないんだろう
な
と思うんですよね。
うん。
そこだと思うんですよね。うん。まあだからこそ、誰でもそういう漬けになれば、英語漬けになれば、そういうところに行けるというのを信じて、英語漬けになろうと。頑張ろう。うん。はい、もう宣言します、僕も。超えます。僕も、ちょっと僕はその英会話というよりも、ちょっとまずはそのトイックといったところの点数を上げる方に、ちょっと今は、やらないといけないので、まずは600ということで。取りましたら、またこの場でもご報告させてもらいますけども、まあ、そう簡単には取れないです。まあ、現状だけで言っとくとね、500は超えてるんですよ、500は。
あとちょっと。
でもね、多分ね、そうそう、そのね、あとちょっとっていう、なかなかそのあとちょっとやね、って思うんですよね、本当
に。100点上げるのに100時間とか、そんなんだったかな。
ああ。なんかね、まあ、ちょっともう終わろうって言いながら、なんか、つらつら言っちゃいますけど、あれも結構ばらつきあるじゃないですか。その日の調子によってみたいな。とか。
うん。あるある。
とか、あれって相対的な評価だから。
そうそうそう。 他の人
の。なんか他の人の出来によるもよるじゃない、あれ、あの点数って。
そうそう。
だからさ、なんか受け続けてればさ、どっかで、いつの日か、なんかたまたま超えることってあるんじゃねえかとか。
あると思うよ。
そうそう。思っちゃうんですよね。って言いながら、結構僕はあの勉強せんでもどんどん受けてたんですよ、正直。あの会社で。会社の中であるんですよ。あの社内トイックみたいな、うん。だから外に受けに行かなくても会社でなんか月1ぐらいやってたりしてて。
うんうん、
毎月受けてたんですけど。まあ、それでも超えてない、超えませんでしたね、まだね。何回も受けてたけど。だから、まあやっぱりちゃんと勉強は必要だろうなとは思ってるんですけど。まあ、一方でそういうたまたまラッキーのポテンヒットというか、あの、そういうのも見せてるみたいなね。まあ、一回取りゃいいんだろう、一回取りゃみたいな。そういうちょっと、あの、気にもなっちゃいますけど。
うん。
はい、まあ、それと喋れるっていうのはまた別の話で。しっかりその辺は、あの、いつかね。いや、でも本当ね、今、30、今僕、今年3か。
さ、
だから別にさ、40までになんか喋れるようにな、喋れるか分かるようになりたいなって言うと、まだ後だから7年あるわけな。長い目で見ればさ、長い目の人生何年か分かんないですけど、ね、うん、自分が何年生きるか分かんないけど、40からそうやって英語が分かるようになっても遅くないですよね、長い人生で見れば。
うん、
って思ったりもするんですよ。だから今からでも遅くないし、今からでも、やった方がいいなって、その人生のあれを、視野を広げるためにも、ね、やればいいのかなって思うんですけどね。でもなんかやっぱ、そういった意志が弱いと、いつか話せればいいや、みたいになってると、結局、いつの間にか40歳になったりするんですけどね。まあその辺は、こう、いつまでに取るみたいな、いう目標をしっかり立てて、勉強しないといけないですね。
うん。
うん、はい。ということで、じゃあ、
はい、
あの、今夜は、まあ、今日はこれで終わりということで。はい。じゃあ、また、また次回に終わりましょう。はい。はい、さよなら。
さよなら。